皆さんおはようございます。いきなりなんですけれども、皆さんはジグソーパズルはお好きでしょうか？
はい、
好きな方もいますね。私は苦手な方なんですけど、私の妻はですね、ジグソーパズルが大好きなんですね。で、私と何が違うのかと、妻の様子を観察してみたところ、この微妙な色の違いを見分けてるんだということが分かりました。さあ、皆さんは微妙な色の違い見分けることできますでしょうか？さあ、テストではありませんけれども、いろんな色が出てきましたね。じゃあ、ちょっと、左下のですね、あの黄色じゃない方の色、ビョンヒョン何色に見えますか？
黄色。
じゃあ右下の図の青じゃない方の色、ジウ君は何色に見えますでしょうか？水色っぽく見えますね。いや、僕も結構水色っぽく見えるんですよ。この黄緑とあっちの水色っぽい、なんか似てはいるようで、なんかちょっと微妙に色が違うんじゃないかと見えるんですけど、実はですね、これ色の錯視でして同じなんですよね。だから隣にどんな色があるかによって、私たちこうちょっと見え方が変わってくるということがあるみたいなんですけれども、マルコの福音書を読んでると、マルコもですね、こう対比というのをうまく使う著者だなということを感じています。で、私がメッセージをする予定だったのは2週間前なんですけれども、インフルエンザになってしまって、急遽酒井さんがピンチヒッターをして、くださいました。だいぶ時間が空いてしまいましたので、せっかくの機会ですから、マルコの福音書についてちょっとおさらいをしたいと思います。マルコの福音書と私たち、当たり前のように読んでいますけれども、実は著者がマルコであるということは本文のどこにも書いていないんですね。で、マルコの福音書というタイトルすら、もともとはなかったんじゃないかと考えられています。でも、こう古代教会の伝承の中でマルコによって書かれたと伝えられてきた、その伝承が一致してマルコという、名前を挙げているので、それ以外の説が挙げられていないことからすると、確かにマルコが書いたんだろうと言われているのです。それでこうマルコの福音書というタイトルがついたと。で、その執筆場所はローマと言われています。で、ローマの異邦人クリスチャン、異邦人というのはユダヤ人ではないという意味なんですけど、ユダヤ人ではない異邦人クリスチャンの読者を想定して書かれたと言われています。で、執筆時期に関しては、諸説あるんですけれども、私はこの60年代後半頃という説が説得力があるなと考えています。で、この時代というのはですね、ローマの皇帝ネロという、その迫害が激しい時代だったんですね。で、パウロとかペテロとか重要人物が殉教した時期だと考えられています。イエスを直接知る第一世代が去っていくような、そんな中で文書化されていったというものなんでしょう。では、この著者マルコはどのような人物なのか、こちらのスライドはですね、私5月にメッセージを前回した時に出したものと同じなんですけど、このパウロと関係があったり、ペテロと関係があったりと、いろいろ書いてありますけれども、今日は重要なのはこの最後のペテロとの関係ですね。マルコはペテロと深い関係があります。ペテロの手紙第1、5章13節では、ペテロが私の子マルコという表現をするほどの、そんな関係です。そして、2世紀の教会監督のパピアスという人物の証言によれば、マルコはペテロの通訳者でペテロに付き従ったと言われている、そんな人物なんですね。このペテロと深い関わりがあったということをちょっと覚えておいてください。それでは、今日のメッセージ、聖書箇所の中の、冒頭の部分に、行きたいと思います。マルコはこう対比をうまく使うなと感じた最初がここなんですけれども、ペテロの否定の直前に記されている記事、これが最高法院でのイエスの姿です。今回メッセージを準備する中で、この 2つの記事を分けずに一緒に読むことで、さらに際立つ対比を感じました。マルコは映画のシーンのようにですね、イエスとペテロを並行して焦点を当てながら、この同じ場所での出来事を対比を強調して書いてるんだなと感じました。この53節のところでは最初イエスに焦点が当たっていて、次の54節ではペテロで、次の55節ではまたイエスにこう焦点を戻していく、まあ、そんなようなシーンの切り替えがあるんですね。じゃあさて、まず最高法院でのイエスの姿を一緒に見ていきたいと思います。イエスが捕らえられて大祭司の家に連れてこられたのは夜なんですね。まあ、当時の裁判の規定では裁判は夜であってはならないと、そして大祭司の家で行ってはならないという、そんな規定がありました。まあ、この状況はですね、この2つの規定両方破っている状況ですね。なので、まあ、その後、15章ではもう一度正式な裁判をするんですけど、この夜の裁判というのが、まあ、イエスの死刑につながった決定的な出来事ではあったんです。で、まあ、そもそもこう死刑を目的にしている、とそんなのは裁判とは、まあ、言えないなと思っています。で、最高法院で繰り返される偽証の数々に対してイエスは黙ったままでしたね。こう創造しさの中にイエスの沈黙という、そんな対比を感じます。でついに大祭司が立ち上がってイエスに何も答えないのかと詰め寄るんですね。それでもイエスは黙ったまま何も答えません。じゃあその箇所をもう一度一緒に読んでみましょうか。3、はい。
しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子キリストなのか。
まあ、ここで大祭司は切り札を出すかのようにですね、聞きます。お前は褒むべき方の子キリストなのか。これはマルコの福音書の中のキーフレーズです。まあ、ここで褒むべき方の子という表現は、まあ、つまりは神の子という意味ですね。で、当時、ユダヤ人の慣習で神という言葉は、避けられていました。まあ、神の名をみだりに唱えてはならないという実戒の言葉をすごく大切にして、まあ、神という言葉を使わないように表現するのがユダヤ人の慣習となっていました。まあ、なので他の箇所では例えばマルコの福音書では神の国と書いてあるところが、マタイの福音書では神という言葉を天に置き換えて天の御国という表現をしているのは、まあ、このユダヤ人の慣習が残っている、そういう、例になっています。さて大祭司はつまりあなたは神の子キリストなのかと聞きました。このキーワードはですね、マルコの福音書を貫く重要な言葉であると、私たち冒頭から、最初の一章一節からです。まさに見てきました。神の子イエスキリストの福音の始め、まあ、マルコはもう最初からこのキーワードを出しているんですね。そして、マルコの福音書のちょうど中間付近にあなたはキリストですというペテロの信仰告白がありました。まあ、それがこの福音書の転換点になって、そこからイエスはご自分がどのようにして王になるのかということを説明し始めます。そしてイエスが息を引き取った時、15章ですね、もうマルコの福音書の最後の方になってきますけれども、この方は本当に神の子であったと初めてイエスを理解した人として描かれているのが、まあ、ちょっとここは15章のお楽しみということで、ここが誰なのかという15章のお楽しみにしていただきたいと思います。まあ、つまり言いたいのはマルコの福音書がですね、最初から最後までイエスが神の子キリストとはどういうことなのかというのを聞き手に問いかけているような、そんな書になっています。イエスは大祭司の問いかけに対して長い沈黙を破って答えました。私が それですと。これもともとの言語ではギリシャ語で書いてありますけれども、エゴエイミーという言葉が使われています。このエゴエイミーというのは旧約聖書の燃える芝で私はあると名乗られた名前も、ギリシャ語ではエゴエイミーなのです。まあ、つまり私はあるなるお方が自分を死刑にすることになる証言をはっきりと宣言された、この沈黙を破って答えた私がそれです。この言葉にはそんな、強い宣言告白があったわけなんです。さて、私が前回メッセージをした5月の時に、こんなスライドを出したのを覚えていますでしょうか。これはですね、なんかあなたはむにゃにゃらですって書いてある、なんかぼやっとしてるなっていう、そんなスライドでした。で、イエスが私は誰だと言いますかという問いに対して、ある意味ペテロは模範回答をしてるんですけれども、そのキリストという意味がまだ当時はこうぼやっとしていたというお話をしました。でイエスキリストっていうと、まあ、キリストが苗字かというように聞こえてしまう人もいるかもしれないんですけれども、苗字ではありません。まあ、ヘブル語のメシアという言葉、まあ、これメシアメシアって書いてあるので、キリストという言葉を作ったんですけど、それにはそのヘブル語でもともとメシアと呼ばれていたのを、ギリシャ語にはそういう言葉がなかったので、まあ、翻訳してキリストという、訳語を、与えたのが、まあ、当時のキリストという言葉なんですけれども、まだその意味がこう、ペテロ自身もですね、それを告白しながらイエスがキリストとはどういうことなのかというのはまだぼやっとしていたという、そんな話をしました。でそれにはそのペテロのこの告白の直前に盲人の癒しがあって、1段階目と2段階目の、癒しがあるんですね。1段階目にまず盲人がなんかぼやっと見え始めて、人が木のように見えますと。で2段階目にははっきり見えるようになったという話がありました。まあ、同じようにですね、このぼやっとしていたキリストという言葉をイエスはこの大いなる告白のところではっきりと宣言している、そんな気がするんですね。このイエスが敵に渡されて殺されようとしているその時に明らかになる、イエスは神の子であるという、まあ、福音の本質的な逆説、まさにこの死刑になるところでこう明らかになるというところが、まあ、マルコが読者に問いかけたい、そんな逆説だったんじゃないかと感じます。さて、この大いなる告白がなされているのと同じ家で大いなる否定がなされていたのです。なお、この大いなる告白と大いなる否定という表現はですね、このジェームズ・ストーカー氏のキリストの最後という本で使われていた表現です。イエスとペテロの対比を象徴する、そんな表現だなと感じます。この本ではですね、4つの福音書を統合してこの場面がすごくリアルに描かれています。まずヨハネの福音書から、読むと分かるのは、この時ペテロは門の中にはすぐに入れなかったと書いてあるんですね。大祭司の家をよく知っていて、先に入ったヨハネがいて、そのヨハネが、ペテロが門の外にまだ出ちゃってると、で門番の女性に話してペテロを入れてあげたということが書いてあるんですね。でこれがその召使いの女性がペテロに疑いの目で見るきっかけになったんだというような、そんな流れが、この本を読んでると見て取れます。こう大祭司の家全体が徹夜で、まあ、異様な雰囲気になっている中で、ペテロは、まあ、ヨハネのようにその大祭司の家の勝手は分からず、でもイエスがどうなっているのか気になって、まあ、冷や汗をかきながら、まあ、必死に残ろうとしていた、そんな情景が、読んでいて感じます。さて、この70節にはですね、2度目の否定と3度目の否定の間にこうしばらくするとという言葉が あるんですけれども、まあ、これは、真夜中から明け方まで、まあ、鶏が鳴くっていうのは明け方なんですけど、まあ、僕最初その3度の否定ってポンポンポンとなんか短い時間で起こったような気がしてたんですけど、まあ、このペテロが冷や汗をかきながら必死で残ろうとしていたその時間の長さって、あ、結構長かったんだなと、このしばらくするとの中にはものすごい長い時間があったんだなというのを感じました。饒舌なペテロがなんとかこう取り繕いながら徹夜のテンションでですね、ガリラヤなまりがこう出ちゃう、そんな、状況で3度目の否定があって、鶏の鳴き声が聞こえてペテロの鳴き声が響いてくる、そんな気がします。でも少し前にペテロはこう言ってたんですよね。あなたを知らないなどとは決して申しませんと。これ同じ日でもうほんの数時間前です。まあ、そう言っていた人が鶏の鳴き声を聞いて最後ですね、泣き崩れたという言葉があります。まあ、この大いなる否定、ペテロの大失敗です。一番かっこ悪い姿ですね。さてマルコはこの場にはいません。この話をマルコは誰から聞いていたんでしょうか。それはペテロ本人だったんですね。ペテロは自分の一番かっこ悪い大失敗をマルコに語りました。私たち1ヶ月ちょっと前に陣内さんのメッセージ後の午後の時間には失敗を分かち合うワークショップという取り組みをしました。まあ、今年の MUBC の年間主題聖句は向きを変えて出発するということで、教会としてもまたそれぞれ地の塩世の光としても様々なチャレンジをしている年でしょうか。まあ、一方チャレンジを阻むのが失敗したくないというそんな思いです。まあ、私は特にそれが強いタイプです。まあ、そこでむしろ失敗を称え合うくらいの文化の情勢がチャレンジしやすい環境を作るのではないかということで、そんなワークショップが、持たれました。私はですね、4年前適応障害と診断された時のことを思い出します。まあ、当時苦しんでいたことを言えなかったから抱え込んで、発症しました。診断後も適応障害で会社を1年半休んでるということを人に言えるようになるまでは結構な時間がかかりました。まあ、そんな私がですね、今年はライフラインという番組で適応障害になったことをテレビで言っちゃうほどになってしまいまして、さらに今年の夏ですね、その番組の英語版吹き替えをヘーゼルさんがナレーターデビューしてくださって、もうある意味こう全世界に発信してしまうまでになったんですね。まあ、さてペテロに話を戻したいと思います。まあ、先ほど紹介したキリストの最後という本ではペテロが泣き崩れる前のある出来事に注目します。これルカの福音書に書いてあるところなんですけれども、最初の一文だけ皆さん一緒に読んでみましょうか。3、はい。主は振り向いてペテロを見つめられた。あ、ここまでで大丈夫です。そうなんです、この後、ペテロが思い出すんですけど、思い出す直前に何があったか。イエスと目が合う、そんなシーンが書かれています。まあ、大いなる告白と大いなる否定が行われた大祭司の家という同じ場所で、まあ、偶然なのか必然なのか、イエスとペテロの目が合うんですね。まあ、このイエスの眼差しでペテロは主の言葉を思い出して泣き崩れるんです。まあ、ここで著者のストーカーは、言うのはこういうことなんですね。もしこのイエスの眼差しが怒りの眼差しが出会ったとしたら、この後のペテロはどうなっていたのかわからないと。 大いなる否定の場面から、その現場から駆け出して、そのままペテロが何をしてしまうのか想像して怯えた人もいたかもしれないと言います。しかしイエスの眼差しにはこれっぽっちの怒りの表情もなかったのです。それは救いの眼差しだった、こう言うんですね。かつて水の中に沈もうとしていたペテロに手を伸ばしてしっかり掴んだように、同じようにですね、この救いの眼差しでイエスはペテロを捉えたんだと言います。その時ペテロを否定、ペテロの否定をイエスに予告されたことをペテロは思い出したんですけれども、きっと思い出したのはその言葉、その予告だけではなかったと思います。もう一つ、これは、前回の坂井さんのメッセージの時にも出てきた、スライドと同じですけれども、一緒に読んでみましょうか。ルカの福音書22章32節3、はい。
しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。
まさにイエスがペテロの否定を予告されたのと同じ時にこういうことをイエス様が言っているんですけど、ペテロはこの言葉も思い出したと思います。でペテロがそれで立ち直って、マルコに語ったっていう、そのシーンを聞きたいなと思うんですけど、ペテロの説教は実は聞けるんですね。使徒の働きの2章にペテロの説教がありますけれども、その締めくくりが悔い改めのメッセージなんです。ペテロは立ち直って向きを変えて出発したんですね。この悔い改めという言葉はギリシャ語では、メタノイアと言いますけれども、これは方向転換という意味があります。当時のローマのオリジナルの読者たちはペテロの向きを変えて出発したその後、そしてペテロの殉教ということが記憶に新しい、そんな時だったと思います。そんな時にこの大失敗の記事単体を読んだとしても、そのペテロのビフォアアフターという対比を見たことでしょう。そしてその頃の迫害下で弱い自分の姿に涙をしながら、自分とペテロ、そしてイエスを重ねて大きな励ましを受けていたことでしょう。私たちも方向転換によってここに招かれてきてはいないでしょうか。悔い改めに導く神様の救いの眼差しを感じてきたのではないでしょうか。自分の方向転換が始まったあの日をもう一度振り返りたいと思います。そしてこの方向転換というのは一瞬の出来事ではありません。ある意味そのプロセスは主と顔と顔を合わせる時まで方向転換し続けているということもできます。この方向転換の源である神様に目を向けて、その救いの眼差しと目を合わせて方向転換し続けて参りましょう。お祈りしたいと思います。今はひととき応答の祈りの時間を持ちたいと思います。それぞれ今日受け止めたことをまた振り返りながらお祈りしていきましょう。